斉藤陽太の知りたがりソン。波紋のボーカル斉藤陽太です。3月は別れの季節と言われているそうです。卒業式や会社の組織変更、人事異動などが増える時期でもありますが、崩れた生活リズムが別れの原因となるケースも多いそうです。体調不良や心身的ストレスも別れの背景にあると言われています。思い当たる節はありますでしょうか。しかしですね、別れの時期はチャンスでもあります。もうこの人と会えなくなるのかと考えると、いつも以上に相手のことを魅力的に思う傾向があるそうです。この効果を心理的リアクタンスと言います。いつもは買わないようなものを期間限定セールと言われると気にしてしまうような、ってちょっと例えが悪すぎなんですけどそれでは今回も斉藤陽太の知りたがりソン張り切ってまいります。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただきますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
もっと知りたがりソン。何にでも首を突っ込みたがる斉藤陽太が、日常の気になることやマニアックなこだわりなど素朴な疑問について調査していくコーナーです。知りたがり屋のあなた、知りたがりクソンを満足させます。先日、社内旅行という名の荒行でサイパンに行ってきました。仕事でも絡みたくないのに休みの日までとお嘆きの方も多いと思いますが、私はノーコメントということで、その辺はですね拘束された旅行のため、唯一の自由時間は夕食後のみ。その時間に好きなことをしようと、サイパンの地元の人たちで賑わうライブバーに行ってきました。今回のもっと知りたがりクソンは、サイパンのライブバー、ゴッドファザーズバー潜入レポートをお送りいたします。サイパンはね、皆さんご存知の通りアメリカ領です。この1月3月は一番過ごしやすい季節と言われ、湿度は高いものでも、26度ぐらい、夜でも22度ぐらいなんですよね。サイパンのライブバーといえば、ハードロックカフェが有名ですけども、地元の人が足しげく通うバーといえば、何でもゴッドファザーズバーということで聞いたんでね、ちょっとそちらにですねぶらりと一人行ってまいりました。サイパンの中心地ガラパンのですね北側にある、とってもこう雰囲気のあるバーで、初めての人にはちょっと入りにくいかもしれないんですよね。もちろん私も初めてでしたが、いつものようにですねずかずか入ってまいりました。そうするとですね、正面にコの字型の大きなバーカウンターがありまして、右手側がステージ。ステージの前には丸テーブルが16台ぐらい並んでたんですよね。広さは私の世話になってるモータウンクラブの約4倍。アピア40の、ちょっと 1.5 倍ぐらいと言っても分かる人にしか分からないんですけど。想像よりも広かったんですけど。事前のネットの情報では、客層は地元の人と白人だらけと聞いていたんですけど、実際行ってみたらですね、7割が韓国人観光客でした。ちょっと時期的なものもあるのかもしれないんですけどね。ただ店内は満席でガヤガヤしていました。その中で日本人は私と、あとおそらく女性の観光客2人だけだったと思うんですけど、 なんか彼女らはなんか丸テーブルで悩み相談をしていたようだったんでねちょっと絡めないなと思ってまあそのままだったんですけど、21時からライブが始まりまして、その日はバンドではなくてギターの弾き語りをやってました。顔立ちからおそらく現地のチャモロ人の人かなと、まあ30代後半の方だったんですけど弾き語りやってまして、1曲目はですねオアシスの Don't Look Back in Anger をやってましたね。ここでちょっと思ったのが、白人は本当にオアシスが好きですね。実は宿泊したホテルのビーチでも生演奏をちょっとやってたんですけど、真っ先にリクエストしていたのはオアシスのワンダーウォールで、酔っ払った白人たちが大合唱してました。まあ、私もオアシスは好きなんですけど、まあ、こんなにオアシスが好きなんだなとちょっと実感したそんな感じでした。彼のライブは1時間ほど続きましたが、まあ、ビートルズやスティービーワンダー、クイーンなどスタンダードの曲が多かったんですけど、まあ、飲みながら聴くにはちょうどいいかもしれないんですが、なんかこうライブをね聴きに行った私にしてはちょっと物足りないくらいな感じで、まあレベルも格段高いわけではなかったんでね、まあ、その辺もあったんですけれども、ただまあ酒はね、ビールを基本に4ドルから5ドル、フードメニューもまあ8ドルから10ドルくらいと、まあ日本の物価とほとんど変わらないか、まあ若干高いぐらいだったんですけど、支払いはですね、キャッシュオンで、注文のたびに、お金を払うという感じだったんですが、チップは払ってる人がいたりいなかったり、キャッシュカードでまとめて払う人もいたりで、まあ統一されてない感じで、この辺はあの、緩い南国ルールなのかなと思ったりもしたんですけど、まあ、店員もね、すべてもチャモロ人の人たちで、小柄で褐色な肌に黒髪、陽気な人が多いです。みんな黒のゴッドファザーズバー T シャツをユニフォームとして着ていました。まあ、その T シャツはなんか販売もしていたようです。私はまあアメリカということでミラーライトばかり飲んで頼んでましたが、つまみとして小ぶりなボールに殻付き、落花生が盛られて一緒に出てきました。ちょっとまあここからちょっと余談にはなるんですけど、実は今回の旅行で、ちょっと試してみたいものがあって、持って行ったんですけど、実は双方向翻訳機、あのポケトークってあるじゃないですか。でそれをちょっと借りてね、成田の空港でこれ使えるのかなと思って試してみようと思ってったんですよ。で皆さん使ったことあるかどうかなんですが、表面にねボタンが2つあって、左側のボタンを押しながら喋ると、まあ日本語が相手方の母国語に変換され、話した時点で再生される。まあ当然母国語というか相手方の言葉でね、まあ簡単な作りなんですけど、まあ何でも74カ国語対応しているということで、まあ、実際どれくらい使えるのかなとやってみたらですね、ほぼほぼ通じます。なかなかの優れもんだなと思って、でしかもワイワイしてるそのライブバーでもしっかり撮ってもらえるくらいの、読み込みもそうだし、ボリュームもそうなんですけど、ずいぶん使えるなと思って、これ絶対皆さん一度使ってみてはどうかなと。まあ、サイズ的にもちっちゃくて、ちょっと私のサイズの例いつも悪くてあれなんですけど、ポケベルぐらいって言ったってポケベル知らねえだろって感じあるんだけど、まあ、ちっちゃいんですよとにかく。でね、ちょうど酔っ払い相手に、ね、話すにはねちょうどいいくらいのそんな内容で、まあ一応冗談も通じたのでよかったかなと思うんですけど、まあ今回ねコロナウイルスの影響もあって中国人の入国が制限されて、ほとんどサイパンではゼロだったんですね、中国人が。で例年のなんか5分の1ぐらいで、もう島自体ガラガラだったんですけど、まあそんな中でもね有意義な時間を過ごして、とても楽しかったんで、ぜひですねサイパンに行かれた際にはゴッドファザーズバーの方に行かれてみてはどうでしょうか。ということで今回はサイパンでローカルなミュージックバーゴッドファザーズバー潜入レポートでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様こんにちは、 DJ ナオです。はい、私が担当しております DJ ナオの隠し部屋、この番組は、まあ、私 DJ ナオが どうでもいいような日常のくだらない話、ハマってるアニメ、音楽、映画、こういったものを紹介させていただくコーナーや、自分が感じていること、日々感じていることをくだらなくダラダラと喋っている番組です。皆さんも共感いただけるところも少しはあるんじゃないかな。もしよかったらお時間があるときに聞いてみてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル
先出しインディーズアーティスト。このコーナーは私斉藤陽太が対バンしたインディーズアーティストの中でこれはかっこいいと思った方々をどこよりも早く紹介するコーナーです。今回ちょっとかっこいい方々というよりは、まあ、自分のちょっとライブ報告に近い感じなんですけれども、実はこの収録の前日、まあ、昨日なんですけど、久々にちょっとイベントで歌ってきました。千葉にぎわい冬の陣ということでですね、ケーズハーバーっていう千葉港旅客船桟橋付近でですね、一帯でやってたイベントなんですけど、これ FM 浦安さんとか市川うらら FM さん主催だったのかなでやってまして、まあそれこそ本当いろんな、食べ物で、まあ、なんていうんですかね、キッチンカーみたいな、キッチンカーって言わないか、なんかそういう、並んでまして、まあ、その中でちょっとステージ設けてもらって歌ってきたんですけど、最近千葉だと、私、千葉市文化振興財団さんの方に登録してまして、そこからちょこちょこ、こういうイベントあるんですけど、出演しませんかっていうオファーいただきまして、まあ、予定が空いてれば私はほぼ出ます、ね。まあ、今回もですね、そのキッチンカーの中から好きなの食べていいのって言われたんで、まあ、ならぜひみたいな感じで行ってきたんですけど、まあ、ちなみに私は何食べたかっていうと、その時お茶のね、その専門店さんが出店してまして、そこの有名なお茶のお茶漬けっていうのがあったんですよ。で、上にはなんか木更津か何かのなんかの有名な海苔がかかってるんですよね。まあ、そんな食べながらライブやってきたんですが、まあその中でやった曲をちょっと今日は紹介しようと思います。まず1曲聴いていただきたいのが、そのままという曲で、これは結構私が野外のライブで歌っている、もうでも5年前に作った曲なんですけど、そちらを聴いていただきます。斉藤陽太でそのままです。どうぞ。 この日ですね、共演したスティードっていうバンドが、いましてですね、同じ千葉市文化振興財団さんから要請を受けて出演したバンドなんですが、ちょっとこう年齢層は高くて6人編成だったのかな。ギター、ベース、ドラム、ボーカルの他にサックスとキーボードもいる、そんなバンドだったんですけども、夏メロをロックアレンジで聴かせるというバンドだったんですけど、ボーカルの方はねちょっと細身で、まあロックっぽいんですけど、そう、金ピカのジャケット着てですね、すごいなんか演歌調でもあるんですけど、でしかもキーボードの人はね、熊のぬいぐるみを着て弾いてたんですよ。で、初め行った時になんか、バンドを盛り上げる人なのかなと思ってたら、しっかりキーボードを弾いてましてですね、あ、すげえなと思って。で、その方に終わった後、これどこで借りたんですかって言ったら、いや、実は私物で買ったんですって言われて、あ、このために買ったんですかって、いや、もう10年前から実は買ってまして。通販で買ったんですけど、いつ来てやろうかと思ってずっと持ってたっていう話でね、そんなもん私物持ってる人いるんだみたいな。で、ただこの季節限定ですという話をしてて、まあ、夏場死にそうになったことがあるっていうので、ね、まあそんななんかこうお客さんを盛り上げようというそういう精神にあふれたスティートというバンドと一緒にやってきましたね。とても楽しくできました。それではもう一曲聴いていただきます。今度はですね、ちょっとテンポが早いテンポの曲なんですけど、時代という曲です。どうぞ聴いてください。
たわめく高鳴る期待と孤独の間に一人残された愛と揺れる野良猫、見たことないやつもずっと待っている。吹き溜まる交差点。
わ市文化振興財団さんからの紹介では、4月の11日に千葉市フェアということで、玉取のイオンの方で、やらせていただくイベントもございます。ぜひまたお近くの方お越しください。それでは先出しインディーズアーティストのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、セロトニントレーナーのゆりねです。ゆりねのセロトニンと食の話では、変化の激しい現代社会を生きる皆様の心と体の健康のために、健康について考え、健康に生きていくためのヒントをお伝えしております。しっかりとした食で体を作り、脳内神経伝達物質セロトニンで心を整えていきましょう。ゆりねのセロトニンと食の話、ぜひお聞きください。お待ちしています。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、風見静香、負けるもんか。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、風見静香、負けるもんか。
ミュージックゼロチャンネル、
今回の知りたがりくさんはいかがでしたでしょうか。波紋は相変わらずマイペースなんですけど、レコーディング中です。ドラムだけ2曲取り終わったのかな、うん、そんな感じです。6月6日のワンマンに向けてゆるりと頑張っておりますので、もう少々お待ちください。そして前回ちょっと話しましたワンマンライブ記念 T シャツ、マハモンのですね、デザインが決定しました。トムヤムくん画伯に、データをいただきまして、いやめちゃかっこいいんですよ。ほんと手書きでね、おそらく実際の手書きで書いてもらったそのデザイン自体は70センチ角くらいの大作なんですけど、まあ本当に細かい手書きの絵をですね、もういち早く見ていただきたいんですが、まあ、何分ラジオなんで、ね、見せようがないんですけど、ちょこちょこ私のツイッターの方でもね、チラ見をしてますんで、そちらの方ちょっと見ていただければと思います。そして波紋は4月25日土曜日、まあ、ワンマンライブの前哨戦ということで下北沢ブレスでライブを行います。今年初の波紋のライブになるんですよね。まあ、4月までレコーディングがやっているということもあるんですけど、まあ、ようやくちょっとライブやろうかなという感じです。新曲もやるので、ね、こうご期待ということで、まあ、詳細は、こちらも波紋のサイトの方をご覧ください。そして弾き語りでは、先ほどちょっと申し上げましたが、4月11日土曜日、千葉市フェア、イオンスタイル、釜取2階特設ステージで、2ステージを行うのかな。詳しくはこちらも追ってご連絡いたします。去年もね、千葉市フェアをやらせていただいて、その時は、幕張のイオンだったんですけど、私の前に出演してたというか、やってたのが、ぬいぐるみショーだったんですよ。すごい。ですごい子供たちで盛り上がった後にですね、ちょっとリアル着ぐるみの私が出てたんですけど、まあ子供たちが雲の落ちやすように散ってしまいましたですね。寂しく、もうみんな買い物疲れたお客さんだけが座ってたみたいな感じではあったんですけど、ただやっぱ歌うとね、ちょっと普段喋ってる声と歌の声のギャップがあるのかどうかなんですけど、ちょっとなんか変わったやついるなみたいな形でちょこちょこ寄っていただいて、なんでも本当買い物しに来たおばあちゃんが握手しに来てくれたりですね非常になんかこう和んだ感じで楽しかったんですが、今度は釜取りということで、どんなステージになるでしょう、楽しみにしております。それではですね、今回の知りたがりくさん、以上なんです。次は3月16日配信になります。どうぞお楽しみに。 番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージ送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただきますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組はインディアディーザドリーミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。